知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のiスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は減免の手続きは納付前にについて市民税課の広間さんにお話を伺います。広間さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず市県民税の納付までの流れを教えていただけますか。
はい、市県民税は前年中の収入に対して課税される税金です。市民の方が提出した申告書や勤務先や年金機構が提出した報告書に基づき税金の計算をしています。一宮市に届いた申告書や報告書の資料をもとに毎年2月から5月の間に税額の計算をしますので、例年6月の上旬から中旬に納税義務者の方へ納税通知を送付しています。会社などにお勤めの方で市県民税が給料からの引き下げになる方には5月に事業所経由で納税通知を送付しています。
わかりました。この時期に納税通知書が届きますね。
はい、
続いて納税通知書を受け取った後税金を納めるのですが、市県民税の納期限について案内していただけますか。
はい、市県民税を給料や年金からの引き下げではなく自分で納めていただく方の納期限は年4回に分かれています。前期全納第1期が令和2年6月30日の火曜日、第2期が令和2年8月31日の月曜日、第3期が令和2年11月2日の月曜日、第4期が令和3年2月1日の月曜日です。各納期限までに納付をお願いいたします。
ということはまず前期全納第1期の納期限が今月末ということですね。
そうですね。
では続いて納付はどのようにすればいいのでしょうか。納付方法を教えてください。
はい、現金納付の方は一宮市指定の金融機関、ゆうちょ銀行または郵便局、一宮市指定のコンビニエンスストア、一宮市役所本庁舎、微細庁舎、木曽川庁舎で納付していただけます。また現金以外でもクレジットカードやスマートフォン決済アプリ PayBee での納付が可能です。厚生労働省が公表した新しい生活様式でも電子決済の利用が推奨されていますので、可能な方はぜひご利用ください。
そうですよね。今年は新型コロナウイルスもありますので感染拡大防止にもつながりますので電子決済も増えそうですね。
そうですね。
そして市県民税の納付が困難な方で減免が認められる場合があるということですが、どのような場合でしょうか。
はい、市県民税は前年中の収入が少ない方などは非課税となり、収入が一定以上あった方に納付していただく税金です。原則として市県民税は納付していただきたいのですが、所得が激減した場合、前年所得が250万円以下で本年中の所得が半分以下に減少する場合、雇用保険の基本手当の受給資格があり条件を満たした場合、同じく前年所得が250万以下で扶養家族があり自己都合退職などでない場合、学校に通いながら働く勤労学生の場合、自己の勤労によらない所得が10万円以下で前年の合計所得金額が65万円以下の場合など、納付が困難な方は市県民税の減免が認められる場合があります。詳しくは市役所市民税課にご相談ください。
わからないという方はいろいろとありますので何より聞いていただくのが一番ですね。
はい、そうです。
減免を受けることができる方はどのようにすればいいのでしょうか。申請方法や申請期限、そして申請に必要なものなどを教えてください。
はい、市役所本庁舎市民税課で減免申請書を提出してください。減免の申請期限は減免の理由により異なりますが、例えば所得が激減した場合は令和2年7月31日の金曜日、 または減免理由が発生した後最初の納期限のいずれか遅い日、勤労学生の場合は令和2年6月30日の火曜日となっています。申請期限が過ぎた場合は減免が認められませんのでご注意ください。納税通知書が届いたらできるだけ早くご相談ください。申請に必要なものは納税通知書、認め印、減免理由の事実がわかる書類、個人番号カードまたは通知カードと運転免許証や健康保険証などの身元確認書類です。
なるほど、わかりました。注意しなければいけないのは申請期限が過ぎたら減免は認められないということですね。
そうです、
はい、ぜひ皆さん早くご相談ください。それから今年は申告書を3月17日以降に提出された方もいらっしゃいます。そういった方々は例年と変わることはありますか？
はい、今年は申告期限が4月16日まで延長されました。例年市役所では申告期限内に提出された申告書や報告書は当初の税額にできる限り反映できるように処理をしています。しかし今年は申告期限が延長されたため申告期限内に提出された申告書でも内容が当初の税額に反映されない場合があります。順番に確認でき次第税額を変更させていただきます。その場合は税額変更通知書を送付いたしますので内容をご確認ください。
わかりました。要するに税額変更通知書というのが改めて届くという理解でいいんですよね？
そうです。
それでは最後にお聞きの皆さんに気をつけていただきたいことなどメッセージをお願いします。
はい、試験民税などの地方税は地方公共団体が教育、福祉、消防、ごみ処理などの行政サービスを市民の方に提供するための財源です。その地域に住む市民の方などに地域社会の会費としてお願いするものですので今後とも試験民税などの地方税の納付にご理解とご協力をお願いいたします。
今回は市民税課の広間さんにお話を伺いました。広間さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回広間さんにお話しいただいた減免の手続きは納付前にについては広報一宮5月号6月号3ページに紹介されています。お問い合わせは市民税課、電話番号0586-28-8963、0586-28-8963です。
iWave。
それではここで一曲お送りします。一宮出身のシンガーソングライター青井美希で I wanna
I wanna go I wanna know I wanna change I wanna think Ho 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 ho鮮やかな傘の花が咲いて
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。7月任用、木曽川市民病院会計年度任用職員を募集のお知らせです。職種は言語聴覚士で資格が必要です。選考方法は面接、任用人数は1人です。お申し込みは6月19日金曜日までに、申し込み書と免許証の写しを持参または郵送でお願いします。6月19日金曜日必着です。なお、申し込み書は木曽川市民病院ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お問い合わせは木曽川市民病院業務課、電話番号0586-86-2173、 0586-86-2173 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、用水での事故防止にご協力をのお知らせです。梅雨時の用水路は水量が増えて流れも速くなり非常に危険です。用水や川べりで遊ぶ子どもを見かけたら注意しましょう。またフェンスの扉が開いていたら必ず閉めてください。フェンスの扉などが壊れていたらすぐにご連絡ください。転落事故などが起こってしまうと大切な命が奪われてしまうこともあります。家族、そして地域の皆さんも一緒に注意したいものですね。お問い合わせは維持課、電話番号0586-28-8638、0586-28-8638です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。